Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
ハロー。
土曜日、お昼前のひととき、何してましたでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、バンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニャです。
さあ、6月も中旬からもうそろそろ下旬というところになってきましたね。
そうですね。
早いね。
うん、時間がないよ。
時間がないか。
時間がないんです。
そうだよね。
明日って父の日ですよね。
そうなんですよ。考えてますか？
うん、だから時間がないので、もうどうしましょう。
時間がない。パパごめんって感じですか？
そうです。来週になります。ごめんなさいって。
なんか母の日は、なんとなくそのね、1ヶ月前とか何にしようかなって考えがちなんですけど、なんかこの父の日って忘れがちな日ですよね。
ですよね。だから寂しそうですよね。なんかすみません。すべてのお父さんに謝りたいって感じなんですよね。
多分今頃、あ、そうだって。思い出した方がいらっしゃるんだと思う、
はい、まだこれから時間がありますの で,
そうです。
なんとかお尻よりでも仕込んでおきとか、何か少し簡単なメッセージカードでも書きとか。
そうです。
ただね、何がいいかなっていつもなんかちょっと困っちゃうんだよね。
やっぱ考えすぎちゃうんでしょうね。
考えすぎというか、うん、そうですよね。分からないね。ごめんなさいっていうとにかく思います。
ごめんなさい。そしてありがとう、父の日だったね、よろしくみたいな。
そうですね、はい、
感じですよね。忘れられがちな父の日ですけど、明日は父の日ですから、
はい、
皆さん日頃のありがとうのメッセージを込めて、はい、何かリアクションを起こしましょう。
そうしましょう、
はい
はい、
じゃあ今日のオープニングナンバーいきましょう、はい、アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
サンヤ、ライブの後にすごい雨が降ってるような感じがする曲だったんですけど、
ね、夏ですからね、
まあ、そうなんですけど、はい、すごい曲だったね。
はい、クイーンのね、デッドオンタイムだから、ハリーハリーハリーっていうことだから、とにかく急げっていう私の最近の悩むことなんだよね。
そうですか。何そんなハリハリと急がなきゃいけないの。
忙しいんだよ、なんかやることいっぱいあるんだから。師匠教えて、どうしたらいい。
ね、父の日もね、忘れがちなほどね、忙しいアンニャなんだけどね、
はい、
まあ、でも本当にさ、いろんな人の共通、まあ、もちろん持ってるお金も違うし、いろんな価値観も違うんだろうけれども、時間だけは人類みんな平等に持ってる時間なんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。
そうですよね。だから、まあ、感覚前回語ったんですけど、はい、そうですよね。だから、ね、時間がないとどうしても焦るわけですから。
そうですよね、
はい、
よくほらタイムイズマネーっていうじゃないですか、
はい、
それはどんな言葉だと思います。
タイムイズマネーだから、1分で無駄すると、はい、お金が出るっていう感覚ですかね、うんう
ん
う
ん、まあ、時は金なりとね。
そうですよね。よ、
これね、はいはい、ベンジャミン・フランクリンの言葉なんですけど、もともとそういう意味もあるんですけれども、この言葉はね、通貨としてお金を示しているのではなくて、本当の時間は大切なものなんですよ。
そうですね、
っていう、本当にね、1分1秒が大切なんですよっていうことを言ってるらしいんですね。
なるほどね、
うん、実際ほら1日24時間と言いますけど、風に直すと、
いや、わかりません、はい、
1440分、
はい、
1年は365日、
わ、
時間に直すと8760時間、
わ、多いか少ないか、
多いか少ないか、それは人それぞれによって違いますけれども、これは人類みんな平等に持っている時間なわけですよ。
なるほど。
さあ、それをどうやって使うか、あんな時間に追われていませんか。
追われてますよ、はい、
なんでなんだろうね。
なんでなんだろうね。年取ったせいか、もう鈍くなってるというか、体力落ちたか分かりません。本当にマジで悩んでますよ。
実際タイムマネジメントをきちんとできる人は仕事ができる人とも言われているぐらい、
はい、
してます
、はい、
すごく大事なことなんですよね、はい、実際アンニャが仕事をまずもらう、受けます、
はい、
そうした場合にどうやって処理をしてます、処理というかどうやって覚えますか。
どうやって覚えますか、
はい、
まず私は教えるときはもう時間割り決まってますよね、
うん、
でそれを 1週間2週間で覚えていきますので、そこで教えてない時に、はい、あのその準備とその後片付けと、うん、あの企画します、
はい、
これをなんかセメスターごとにプランニングしてそれをやっていくんですけど、
はい、
だから割とうまくいってるんですが、
はい、できてるじゃないですか。
いやいやいや、今度はこれをあのいろんな出張とかいろいろあの重ねると方向になったりとか、
うん、
そういうなんかあの毎週同じようなものが毎週同じじゃなかったらすっごくなんかね合わせられないんですよね。だそこはスケジュールどうしようってすごくなんか迷うんですよ。
まあ、基本ほら学校のスケジュールがもう決まってるわけだから、はい、それはもう平日は曜日によって同じじゃないですか。
そうなんですね。
それプラスアルファの仕事が来ると、はい、大変だって
大変なんですよ、ね、
ことなんですね。
そうなんですね。
頭で覚える方ですか？
大事なものみんな頭で覚えてますけども、あの、まあ、一応スケジュールですけどもあんまり上手じゃないですね、うん、はい、見てもあの書いても書いた行為によって覚えているので、
うん、
あとはもう見なくていいと思い、うん、それで見ないことによって物事も間違っちゃったり忘れたりするんですよね。だからそうですよね。だから下手です、はい、教えてください。
あのよくほら最近はさ、スマートフォンにね、
はいはい、
スケジュールを入れたりする人も、はいはい、結構多いじゃないですか。
そうなんですよね。
で時間になると教えてくれたりするんですよ ね、
そうなんですよね。
あれは非常に便利だなって
便利ですけど
思いますけど
私もちょっと憧れますけど、なんか忘れ物が多いので最近は、まあはい、なのであのスマートフォンを上手に使えたらいいなと思うんですけど、うん、でもね万が一スマートフォンなんかあれば
どうですか？
アウトですよね。
もし何かトラブったりとか落としちゃったりなくしちゃったりしちゃったら、はい、もうスケジュールわかんないですよね。
ですよね。だから変えた方がいいですよね、
うん、私もねどちらかというとアナログ派で手帳派なんですよ、
はい、そうなんですよね、うん、あのチアリーナの、ね、手帳はものすごいあの印象が
そうですか、
うん、ありますので、なんかあの色付け色分けとか使ってますよ ね、
そうですね。私の場合はあの月で一回開くと月の予定がまず出てくるんですね、
はいはい、
で月によってこういろいろスケジュール入れますよね、
ええ、
でスケジュールをめくると一日の予定を書けるようになって
なるほどね。
でその1日によっても時間単位で書けるようになってるんですね。
すごいですね。
だから忙しくなってくるとその時間単位のところまでスケジュールを入れるんですが、
はい、
私なりにはですよ、
はい、
色で分けちゃいます。
いいですね、
うん、学校の用事はブルーとかね、
はは
プラスアルファの用事は、まあ、オレンジとか赤とか、はいはいはい、色別で分けてみたらどうでしょうか。
そうします。これから、はい、なんかでもペンはどうやってあのペンは常になんか5色ペンを持って持ち歩けるんですか。
はい、私は4色ペンを持ってますね。3色から4色ペンを持ってます。
なるほどね、
はい、
ははは。
だからあの重要なものは必ず赤でチェック入れたりとかね。
なるほど、はい、
それぞれやっぱり皆さん工夫を凝らしてると思うんですけれども、実際仕事が、
うん、
潤滑に行かなかったりとかすると最終的には人に迷惑をかけてしまう。
そうなんですよね。
それがやっぱり一番のネックですよね。
ネックですし、あと自分に迷惑かけることも良くないと思いますよね、なんかね。
で一番は自分のストレスになってしまう。
そうなんですよね。
多分アンニャは真面目だからそれが一番のネックなんではないかなと。
うん、真面目さがダメか。
真面目さがダメなんだと思う。
なるほど、
まあ、多分ほら5分とか20分とかいいやと思えばそれなりにいいんでしょうけど、はいはい、そうはいかないもんね。
そうですね。
まあ、アンニャの方に目の前にもねいろいろと、はい、いろんなタイム、はいはい、マネジメントの方法なんていうのがあるんですが、
方法なんですね。まあ、あのいろいろと あるんですけども、まあ、多分仕事のやり方にあの仕事順によってあの仕事の種類によるでもあるんですけど、
はい、
あのそうですね、あのまずトゥドゥには必ず優先順位をつけて、そうですね、相手に関連する事柄を先に片付ける、
はい、
まあ、優先順位は、うん、で私はまあ大学の仕事してるわけですから優先順位はそうですね、あのもう朝にあの勤務しながらもう考えます、
はい、
でそこでこれから行くときにあのとにかくやります。
でもトゥードゥができてるだけ今日やらなきゃいけないことが順番付けられてる、
はい、
素晴らしいと思います。
ありがとうございます。はい、そうですよね。あと、うん、限られた時間の方が良い仕事ができる、
うん、
重要なのは集中力ということですね、
はい、
だからダラダラしないであのもう今はこれやりますとか、あの私はどっちかというとそのあの物事書かないといかない時は午前中がよく やれるタイプであって、はい、でちょっとあのなんていうの、 あの管理的なことはもうなんかあんまり頭使わないものが、まあ、ちょっとだけ疲れてからやればいいわけという感覚なんですけど、そういう風に組んでいくんですけど、はい、あとまあ授業があるのでその授業までにちゃんと準備あるかどうか、
そうですよね、
だからそこはもう多分長くなっちゃうと時間が足りなくなるのでちょっとねあの焦ったりしますね、はい、
やっぱり自分のまず力量っていうものをまず自分が把握しなければいけないですよね。
そうなんです、はい、そうです。
あの私自身もそうですけど、フリーだと来た仕事した、来た仕事みんなやっぱり受けたいじゃないですか。
あ、そうですね、
受けたい、
はい、
できればこれが次につなげたいっていうところもあって頑張りすぎちゃう、はいはいはい、それイコールどこまでの仕事が自分でできるんだろうってことをまず把握しなきゃダメですよね。
ですよね。だから自分の体力というか自分の量、なんていうんですか、できる範囲をまず決めておかないと、断るべきものは断るべきっていうことですよね。
それがまた締め切りがあったらなおさらのことですよね。
ですよね。
なんていうのを思っちゃうんですけど。
本当ですね。
ちなみにね、はい、その下手な人の共通点、はい、いくつか挙げられるんですけども、はい、まずね、いつも睡眠不足、要するにいつもダラダラダラダラ夜中まで仕事してるんではないですか。
あ、よくないですね。
どうですか、
はい、頑張ってそうならないように気をつけてます、はい
は
い、
あとは作業時間を把握してないんではないですか。
そうですね、
これに関する時間をどのくらいかかるんだろうかってことをまず自分でチェックしなきゃダメですよね。
なるほどね、
はい、あとは遅刻、いろんな中で遅刻をそこまで気にしてない人
はは、
やっぱり時間の管理は大切だということですよね。
そうですね、
はい、あと頻繁にメールをチェックする人、
はい、
どうでしょうか。
私ね、これをドキッとなんですけど、あの仕事メールはあのなるべく入り次第に応答するんですよね。でそれなるべく見ないで今やってることを終わってから1日3回とか1日2回とかにして、だから朝と帰る前と、
うん、
とあのまあ昼の時もあの学生の課題とかあったりするとそれもちろんチェックするんですけど、それもチェックしたとしてもいいとしても、あの返す、お返事する、はいのはすぐ返事しないで、うん、それをあのまたさらに優先順につけるという心、あのかけてます。
バッチリじゃないですか。
まあその辺はね、はいはい、
ちなみに逆に上手な人、
はい、
朝方人間である、
はい、
ですね、
です、はい、
あとはノーということが上手い人、断るにしてもうまい断り方ができる人、
どうしようかねのとうまい具合に断れる、難しいとこですね。
あと自分以外ができることは他人に回す、そういう勇気を持つこと、
あ、なるほどね、
あとは事前準備を怠らない、
なるほどね、
まあいろいろありますけれども、スケジュールの中にもちゃんと自分の中で順番を決められること、
はい、
そして自分自身の力を自分が分かっていること、
そうですね、あと私最近思ったのはあのまんべんなく休憩入れることです。
あ、そうですね、
だから休まないとダメなので、うん、じゃあ今はちょうどあの20分の余った時間があるじゃないですか、うん、それであのじゃあコーヒー飲んで何か窓をちょっと見たりとか、その後でまた再あの仕事スタートするとすごくいいです、
うん、そうですね、はい、やっぱりブレイクタイムは必要ですよね。
そうです、必要です、本当切り替えのためにも大事ですと思います、
うん、はい、やっぱりタイムのね、時間のマネジメントはうまい下手が今後の仕事に関わってきます、
はい、
そして人間関係の信頼にもつながってきます、
はい、
やりすぎはいけません、
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 いいですね、やりすぎはいけません、
はいはいはい、自分が楽になるのは自分が自分のことを管理することが一番だと思います。
さすが師匠です。
いやいや、体に気をつけて頑張ってください、
は
い、
頑張りましょう、はい、
はい、という曲いきましょう。アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは私のすごくあの感激した体験のあのライブリポートをしたいと思います。
何でしょう？ドキドキ。
ドキドキ。あの、うん、時間はちょっと気になる最近のテーマなんですけども、
はい、
あの先日東京に行ってそのアメリカのパティ・スミスという人のライブを見に行ったんですよ。
はい、
でその人は今の裏に Because of the Night という大変有名なあのヒット曲、多分日本でも大変よく知られてる人なんですけど、ニューヨーク の活動してた、まあ、パンクの王様というかよく女王とよく言われてるんですけど、そうでもないんですよね、うん、実はポエットというかあのポエトリーを書く人もありますね、
はい、
で彼女が、70歳なんですね。でその70歳のパティ・スミスが今年80歳のフィリップ・グラスというミニマルミュージック あのピアノの人と一緒になって、うん、生きてたら90歳のアラン・ギンスバーグのビートル、うん、ポエトリーの、
はい、
それを朗読したんですね。でそれを2時間にわたってあのライブを見に行ったんですけど、ライブというか、はい、あのそれはコンサートホールで行ったもので、 でこういったあのリーディングだからポエトリー朗読っていうこと、
歌ではないんですね。
歌ではないですね。
詩を読む、
詩を読む、はい、でその詩を日本語訳したのはなんと村上春樹、
春樹という村上ですか、
うん、そうなんです、すごいですね、があのもうあのその詩が後ろにあの英語ですから、うん、あの出るんですけど、うん、それで不思議にその思い出というか、まあ、曲2曲ぐらいも歌ってくれたんですけど、私はもうあのティーネイジャーの時のもうスーパーヒーローのあの歌手の方 で、うん、でそこをそれを今になって東京で聴けるということはものすごく幸せなことだったんですね。
すごいラッキーなことなんでしょ
う、
はい、
そうなんです。だからすごくなんかあの心にあのなんてしようかね、あの触れられた気持ちになって、思わず涙が流し、でそのタイムトリップというか、いきなりもう20歳前後の時の自分に戻った感覚があって、はい、うん、もうだからその記憶とメモリーというのはあのだから音楽を聴いても戻せるというか、
うん、
昔の自分でも今の自分もあるし、
はい、
でものすごくあのディープな体験してきた感覚だったんですよ。
そうです、はい、時空を超えましたね。
そうなんです。だからすごい感激して、うん、であの まず彼女はものすごくパワーのある人で、
はい、
そのあのコンサートホールでやるわけですよね、うん、だから声がものすごく綺麗に聞こえてて、うん、であとその同時スタートした時点から今もずっと一緒にギターを弾く人と一緒に来て、であとまたその作曲家のフィリップ・グラスも大変な、うん、あのちょうどいいあの BGM のは失礼かもしれないけども、あのピアノを弾いてて、で大変も素晴らしい、もうなんか一体感のあった雰囲気で、それで彼女があの私と同じ気持ちになった人たくさんいたわけですから、最後はみんなスタンディングオベーションで、あのもうみんな立ち上がりブラボーみたいな感じだったんですよ。でそれはもう感激しました、
ね、うん、そうですか、いい経験しましたね。
いや皆さんもうそういうのね大事にした方がいいと思いましたね。
また機会があったら行ってみたいですか？
行きたいです。
そうですね、はい、なかなか日本に来ないんじゃないかしら、
うん、2013年ぶりでしたので、3年ぶりでしたかね。
そうですか、
はいはい、ペティスミス、はい、ライブで見ました。もう感激です。
ぜひ皆さんも機会があったらというところですね、
はいはい、
じゃあ最後にお出かけ行きましょう。
はい、お出かけなんですけども、あと1週間開催の展示会を、紹介させてください。日本の浮世絵を見てあの自分の、ものを自分のアートにかなりの、影響を受けた、バーツリーという、グラフィックアートの人がいます。ビーツリーと日本というタイトルで、まあ、オーブリー・ビーツリー&ジャパンというあの英語名ついてますけども、この展示会は、6月26日来週の日曜日までバンダイ島、新潟県立バンダイ島美術館で開催されます。で実はその皆さんよくわかるかと思うんですけども、そのヴィンセンツ・ヴァン・ゴッホとか証券主義者たちとアール・ノーヴォ、まあ、あのユングシティの人たちが日本 の、 あの明治維新の後に浮世絵とかがあの型紙とかがあの大勢にヨーロッパに渡り、それを見て自分のアートにも取り入れているわけなんですね、うん、だから浮世絵がもうあのたくさんあの作られているわけですから、あの割と欧米人が明治、の後、明治維新の後に日本に入ってきてた時に割と気軽で購入できるんですね、でそのデザインを持って帰って、まあ、アメリカとヨーロッパ持って帰って、それを見てあのそのそうですね、あのだから世紀末1900年 の、 あの世紀末に活動したバーツリーのアートにかなり大きくあの入ってくるんですね、うん、まあ、いわゆるそのちょっとあの、花柄とか、はい、その日本の独特のものを白黒であのモノクロームであの作るんですけど、なかなか面白いと思います。なので私実はそれをその人のアートをとその日本の景気を自分の大学時代で大学院の時に、うん、あの勉強したことあるんですので、うん、これを身近であの新潟で見えるのはとても嬉しい、うん、なので大変おすすめします、
はい、
なので、あと1週間6月26日までにあとバンダイ島県立、新潟県立バンダイ島美術館で、開催されますので、バーツリーと日本という展示会なので、もし興味ある人いればぜひお出かけしてみてください。
まあ、日本から発信するこの浮世絵というのは世界にすごくあの、はい、印象深い絵の一つなんですよね。
はい、あのヨーロッパだとあの例えばミケランジェロとかカラバジオとか、はい、そのレネサンスの画家たちがいかに現実をあのそれこそ 3D に立体に、うん、あのフラットの絵画にあの描けるかっていう、うん、まあ、影を使ったりとかそういうことをあの一生懸命あの遠近法を使ってやってたんですけど、それは日本の場合は全く逆で、あんまり遠近法とかはどうでもよく、そのそれよりもその、そうですね、細かい柄とかその半分しか出さない残りを想像させるとか、そういう世界の美学だから、そこをヨーロッパ人から見たらものすごく新しい感覚だったんですね。なのでそれはヨーロッパのグラフィックアート今にも大きなあの影響ありますので、日本のその、模様の使い方とかその線の作り方とかもあの大変抽象的なところあるので、とても現代的なんですよね。なので江戸時代の美学と、うん、あのまあ浮世絵特にそうですけど、あと型紙もそうなんですが、あの大変大きなあの影響を及ぼしているわけなんです。
そうですか、
はい
はい、26日までということで、はい、万代島美術館です。ぜひお出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はタイムマネジメントということでね、
はい、
まあ、時間もね本当に1分1秒、ね、無駄にはしたくないんですけれども、
はい、
でもさっきみたいなねその素敵な時間も過ごしたいですよね、
そうなんですね。だから多分ねあの本当はタイムマネジメントというのは自分の余裕のある時間のためにあの仕事のタイムを大事にして、残りの自由の時間をその得た自由の時間を上手に使えば、
う
ん、
そうです、
いいのでは、
まさにそうですよ、
ですよね、
アニャさん、
はい、となればいいんですけど ね、はい、
まあ、でも本当に限られた時間の中で仕事もして、また趣味もしてということになるとね大変だと思いますけど、ぜひその仕事を早めに切り上げて、テンポよく仕上げて、
うん、
そして自分の好きな時間に少しでも長い時間に当てられたら、
はい、
これからまたもっともっとこう、はい、光り輝く人生なんではないでしょうか。
なりたいですね、はい、
うんということで、皆さんもねぜひ素敵な時間を過ごしていただきたいと思います。さあ来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手は千春里奈と
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。